朝礼クリスマスのお話、宍戸俊介牧師より。
クリスマスの晩、天使が羊飼いたちのもとを訪れたとき、最初に語りかけた言葉は、恐れるなという言葉でした。でまた、マリアが天使から、主イエスを身ごもったときにも、マリア、恐れるな、そのように語りかけられました。さらに天使が、マリアの懐妊を知ったヨセフのもとを訪ねて語りかけた言葉も、恐れず、妻マリアを迎え入れなさいという言葉でした。クリスマスは、恐れるな、恐れなくてもよいのだという語りかけとともに始まっていると言えます。恐れるな、恐れずともよい。そのような言葉を天使から聞かされているということは、私たち人間には何か恐れなくてはならない事柄があるということなのでしょうか。恐れずにはいられないようなことが私たちの人生にあるのでしょうか。考えてみますと、確かに私たちにはさまざまな恐れがあるのではないでしょうか。恐れるとは、心配でたまらない状態に取りつかれてしまうということです。心配事のために心が知事に乱れてしまいます。気を紛らわせようと思って思いを他へ向けようとしても、すぐに心配事が気になってそこに引き戻されてしまいます。それでいて自分が置かれている深刻な状況を集中して考えることもできません。気持ちが動転して揺れ動いているためです。全身全霊をもって集中し、自分自身を神様の方に向かわせ、見舞いに立つということをしていないと、私たちはそんなふうに恐れに取りつかれてしまうことがあります。そんな私たちに向かって、クリスマスの天使は、語りかけるのです。恐れるな、恐れなくてもよい。で、恐れとは今申し上げたように、あれこれと思い巡らして心配してしまうことです。心が知事に乱れて分散してしまうことです。恐れないとはその逆です。心をあちこちに分散させないで集中させて、主なる神様の前に立ち、神様のなさった出来事を受け入れるという姿勢を取ることです。あなたの思いをすべて神様に向けて信頼する。そのことによって恐れから解放されます。今週の日曜日、クリスマス主日の礼拝がここで行われました。で、あの時の礼拝では、羊飼いたちに示された一つの印、一つだけの印を考えました。貝羽桶の中に寝ている血の実子、それが羊飼いたちに与えられた印でした。それは、貧しい人々のもとに主が訪れてくださることの印であり、苦しむ者のもとに 主が訪れてくださることの印であり、正義がなくて嘆く人々のもとに救い主が訪れてくださる約束の印です。本当に尋ね求めるべき目標となってくださる方が生まれています。この方に全身全霊を向けて集中し、この方が解剖家から十字架までの道のりを歩んでいって、私たちすべてのもののために神様に祈ってくださり、ご自身の身を捧げて取りなしてくださっている出来事を受け入れるとき、そこに神様への信頼が生まれます。事態が自分にとって都合よく動いたり、バラ色の道が開けるということではありません。ですが、たとえ事情が何も変わらずに困難な状況のもとに置かれていても、そういうこと自体は何も変わっていないとしても、このクリスマスに与えられた血の御子の全生涯をしっかりと眺める、その時に私たちの中には落ち着きが与えられます。今の困難な状況を神様が確かにご覧になっていて、知っていてくださる。今自分が本当に困り果て、弱り果てているということも神様が知っていてくださるという気づきと、神様への信頼から生まれてくる落ち着きです。そしてその根拠となってくださるのが、貝羽桶の中に寝ている血の御子です。この方が確かに民全体のためにお生まれになった。だからあなた方を恐れなくてよい。この印である血の御子を確かに間違いない。あなたの目で確かめに行きなさい。クリスマスの天使はそのように羊飼いたちに伝えました。さて、今晩はその先を聞いてみたいのです。クリスマスの天使が羊飼いたちに向かって印となる血の御子を指し示しながらも、あなた方はもう恐れなくてよいと告げている。すると、それに引き続いてそこに神様の御業を褒めたたえる天使たちの群れが現れました。お手元のプログラムの3ページの下にある羊飼いたちへの知らせの中の小さい数字で13と14と書いてあるところをお読みいたします。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。羊飼いたちはこの晩、恐れるなという呼びかけとともに盛んに賛美をする天使たちの歌声を耳にしました。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、そういう歌声です。神様がおられる場所である天には神様の輝きである栄光が満ちているというのはおそらくその通りなのでしょうが、その次に歌われる地には平和、御心にかなう人にあれという賛美が歌われるのは一体どうしてでしょうか。このような賛美の歌声を耳にすると、私たちの中にはどうしたって一つの問いが生まれてしまうのではないでしょうか。すなわち、この地上は本当に平和なのかという問いです。 この地上は私たちが見聞きする限りでは全然平和などではありません。北の国では現に今戦争が戦われて、毎日1000人以上の兵士と民間人が爆撃や砲撃によって命を落としています。実際に火を吹く戦争に至っていなくても、世界中の空気は日増しに険悪さの度合いを加え、徴兵制を引こうとする国が現れたり、あるいは軍隊や兵器を増強しようとする国が増えています。そして軍隊というものは決して飾り物ではありません。軍隊が大きくなるということは、いずれ必ずどこかの時点で戦になるということを意味しています。とてもこれは平和とは言えません。軍隊によって平和は守れません。それならばこの晩天使たちが歌った地の上の平和とは一体どこにあるのでしょうか。ここに生まれた地の巫女が成長しておよそ30歳ぐらいになり、ご自身が救い主としての働きを神様から与えられているのだということを自覚して、エルサレムに向かい、最後には十字架につけられて亡くなっていきます。でその最終晩、エルサレムにお入りになる際に、主イエスに従う弟子たちが声高らかに賛美をしながらエルサレムに入ったのだとルカによる福音書には記されています。でその賛美はこんな言葉でした。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。弟子たちは声高らかに賛美してエルサレムに入っていきましたから、その時気持ちが高揚していたことは間違いありません。ただその時に弟子たちが口にしていた賛美の言葉と、今晩ここで聞かされている天使たちの賛美の言葉とは少し違っています。エルサレムに入る際、弟子たちは天には平和、意図高きところには栄光と歌いました。意図高きところには栄光というところは天使たちの賛美と同じですが、弟子たちは平和も天のものだと思って賛美を歌っていました。つまり地上に平和が訪れているとは弟子たちは思わないで賛美をしていたんです。とても地に平和などとは歌えない、弟子たちはそう思っていたに違いないのです。そしてすぐその後で主イエスご自身もです、エルサレムに近づいてエルサレムの都の城壁が見えた時に涙を流したということが語られています。それはご自身がこれからつく十字架の苦しみをもってではありません。エルサレムの将来の悲惨ということを考えて、主イエスは泣いてこうおっしゃいました。エルサレムに向かってです。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。 主イエスはこの日、エルサレムの人たちが平和への道を見ずにいるということを嘆きました。そしてやがてそのためにエルサレムの都が、ひどい蹂躙を受け陥落させられてしまうだろう、そのような将来を思って涙を流しました。主イエスがおっしゃったことは、その時からちょうど40年後に現実に起こりました。エルサレムの人たちは自分たちを住んでいるエルサレム神殿の厚い城壁を自分たちを守ってくれるお城の壁だと思ってローマ帝国に対して反旗を翻し抵抗したのですが、その結果ローマの軍団を呼び寄せてしまい、散々に打ち破られて多くの人が亡くなっていきました。主イエスはエルサレムにお入りになったときに、力では決して平和が訪れないとおっしゃって涙を流したのです。しかしこの時に主イエスはこうおっしゃったんです。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。お前も平和の道をわきまえていたならというのであればです、主イエスご自身は平和への道を知っておられ、そしてその実現のためにエルサレムに入っていかれたということではないでしょうか。主イエスは確かに地上に平和を実現するためにエルサレムに向かって行かれました。そしてその平和を生み出す御業のために自ら十字架におかかりになります。クリスマスの天使たちが歌った地には平和、御心にかなう人にあれという歌声は、まことの平和を地上にもたらすために生まれた地の御子、主イエスを歌っている言葉なのです。あの地の御子を通して神様が地上にもたらしてくださる平和を天使たちは喜んで歌ったんです。主イエスキリストこそが私たちに平和を作り出してくださる方なのです。しかしどうしてでしょうか。どうして主イエスだけが平和を作り出すことができるのでしょうか。それは平和を損なうものが何であるのかということを考えたらよくわかります。平和を損なうもの、それはそのもともとをたどってしまえば、私たち人間がそれぞれに抱く恐れなんです。今私たちの国を取り巻いている空気、そして世界中に満ちようとしている空気は、隣人を恐れ、隣国を恐れ、他人を恐れる、そういう恐怖に満ちた空気です。そしてそれは神様に信頼し、神様に保護を祈り願い、勇気を出して隣人を信頼するということによってしか克服されないものなんです。不安に任せて自分の力をさらに高め強くなる、自分はそれでいいのかもしれませんが、相手が逆に今度はそれに対して不安を覚えることになります。相手もまたどんどん力を蓄えようとする、すると今度はこちらが不安になる。で、そういう延長線上に戦は生まれるんです。クリスマスの天使が 語りかける、恐れるな、恐れなくてよいという言葉は、単なる耳に心地よい挨拶というのではありません。それは、神様が私たちを、神様への信仰に生きるように招いてくださる言葉であり、そして、私たちを希望の入り口に立たせようとする言葉です。まさに今この時代にこそ、私たちは誠に真剣にこの天使の恐れるなという言葉を聞かなくてはならないと思います。恐れによって思いが地に乱れ、気持ちに取り留めがなくなり、向こう水になってしまわないために、私たちは天使の言葉に耳を澄ませ、思いを集中させて、神様の与えてくださる平和の印に自分自身の身を向けたいと思います。神様に信頼することから、あらゆる困難に対処する覚悟と備えが生まれます。最後に、そのような信仰に生きようとした使徒パウロが、コリント教会に宛てた手紙の一節を読んで終わります。私たちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはクリスマスの日に会話を桶に寝かされ、布にくるまれている血のみ子の姿で私たちのために救い主を与えてくださいました。本当に無力な血のみ子の姿で、周りの人間が悪意を持てば人ひねりにできそうな姿で、しかし、この血のみ子を印として見つめるようにと、あなたは天使たちを通して私たちに呼びかけられます。そして私たちは、この血のみ子の印を見ながら、恐れるな、恐れなくてよいのだという語りかけを繰り返し、あなたから聞かされています。私たち自身は、なかなか、その言葉に信頼を寄せることができません。自分の目に入ることや、また自分の中に渦巻く不安のために、心が地に乱れて、自分で自分を守らなければならないような思いになってしまいます。しかしあなたは、そのような私たちの恐れを見つめて、私たちが滅びないように、恐れるな、恐れてはいけない、そのように呼びかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの時、あなたに信頼し、またあなたが私たちを正しく導いてくださることに信頼をして、隣人への愛と、また共に生きる生活へと、私たちを向かわせてください。今私たちの周りには、共に生きるのではなくて自分ファーストで自分さえ良ければいいのだという空気が強く渦巻いていますけれども、どうかそのようにして一人一人がみんな滅んでしまうのではなくて、あなたが私たちを支えてくださるという、人間の目には一見根拠がないように思える確信に 私たちを立たせてください。あなたの御言葉を繰り返し聞かされ、あなたが私たちを深く愛してくださることを御言葉から教えられ、そして私たちも愛を行うものへと変えられますように。どうかこのクリスマスの時、あなたが新しい始まりの糸口を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。